この時間お話をお伺いするのは動物学者の今泉忠明先生です。先生おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
動物学者の先生に毛の話を聞く、多分、はい、ラジオの前の皆さんは、今日毛の話するよって言ったら、髪の毛、もしくは、まあ、いわゆる体毛ですよね、
はい、そうですね、
の話で、多くの方は、毛が薄くなってきたとか、はいはい、そういうのを何とかしたいかなっていうことをパッとイメージされるかなと思うんですけど、先生は動物学者でらっしゃる、はい、今まあ紹介しましたけれども、はい、ずっとその動物を専門にやってこられてるんですか。
そうですね、子供の頃から
動物が好き、
はい、好きっていうより手伝えと、
あ、なるほど、ご家族で、
はい、どうせやるなら手伝えと、はい、
なるほど、お父様が動物学者でらして、ね、はい、まあ、先生もそうだし、はい、お兄様も
そうですね、家族一緒に手伝わされたから
例えばそれ役割分担させられたりするん
ですか。いや競争ですね。
あ、競争になるんですか、
はい、どっちがたくさん取るかとか、
取るか、動物の
採集して標本にするんです。
ああ、そうかそうか、まずそこからですもんね、はい、研究するためには
科学博物館に収めると、
はい、お父さんが多かった、お兄ちゃんが多かったみたいな、
まあそういうことですね。
そうなるんだ。いや、なんか単純にお父様は何々の動物がなんか専門とか。
ああ、それはありますよ、
先生は何が一番、
あ、つまりね、動物の種類じゃなくて、
はい、
分野、
あ、分野、はいはいはい、
例えば動物生態学とかね、
はい、
これは動物の暮らしを研究する、
うんうんうん、はいはい、
それから分類学っていうのがあって、はい、これはパンダは何かっていうのがよくある、
そうですね、
そういう分類学、
はい、
それから遺伝学とか生理学、はい、それから動物行動学って分野がいっぱいあるんですね。
これ素人の一番ダメなとこですね。先生、いやいやいや、全部を一緒にしてしまうっていう。
いや、いいんです、それで。
先生はその中で何を
主に。僕は分類学と行動学が面白いと思ったんですね、
はい、その分野を選ばれたというか、面白いと思われたきっかけは、なんか動物がいたりするんですか。
きっかけは、まあ最初は動物をやたらに採集してたんですけど、うんうんうん、はい、ある時から、イリオモテヤマネコの調査をしろと。
イリオモテヤマネコ、はい、はい、
そうするとそれは全般なんですね。
へ、
動物学、分類学もそうだし、行動学も、
あ、そっか、全部含まれるんだ、
はい、それで、結局は猫専門になったような感じになっちゃったんですね。
へ、はい、猫面白いですか、先生。
猫は面白いです。
はい、何が
猫は一番は母親が子猫に教育することですね。
え、みんなするんじゃないんですか。
しないですね。モグラはしないですよ。
モグラが出てきたんですか、いきなり。モグラは教育しない。
しない。
例えばよく比べられる犬と猫とかで言うと、
犬猫両方教育しますけど、はい、猫の方が高度ですね。
そうなんだ、はい、親として優れてるんですね。
そうですね、
猫は、
はい、
それ別の時にまたその話してもいいですか。先生、めっちゃ興味ありますけど私、
はい、
あ、そうなんだ、まあ、今日は毛の話なんで、
毛ですね、そう
申し訳ありません。ただ猫に通じる話としては、うん、猫の毛って例えば猫アレルギーというものがあったり、はい、刺さるでしょ、はい、猫の毛ってものすごく人間の皮膚にも、はいはいはい、って考えると他の動物の毛とはなんか種類が違うのかなって勝手に思ってたりしたんですけど、
ちょっと違いますよね。
あ、やっぱ動物によってそれは、
はい、違います。
違う、なんで
違う、はい、山嵐とかありますよ。
そうですよね。あれ、先生、山嵐も毛ですか。
毛です。
あれはトゲとか針って言っちゃダメなんですか。
まあ毛がトゲに変わったもんです。
変わったんだ。
硬くね。
あ、サイのあれにと同じような感じですか。
サイの角、そうです。あれはそう、毛が束になって
硬 く,、はい、くなったのが、はい、まあ、角みたいになってんですよね、
はいはいはい、
本来は毛なんですよね、
はい、そうです。
山嵐のあれもそうなんだ。
そうですね。
なんで彼らはそんな風になったんですか、先生。
やっぱり防御ですよね。食べられない、
はい、
だから赤ちゃんの時は柔らかいんですよ、あれ。
あ、そうなんですか。
だってそうしないと生まれる時大変じゃないですか。
お母さん、そりゃそうだ。本当だ。そんなことまで考えたことなかったけど、赤ちゃんの時は柔らかく生まれてきて、
それで1週間ぐらいで硬くなるんですね。
あ、意外とスピーディーですね。
そうですね。そうしないと間に合わないから。
一番危険な時ですもん ね, ね。生まれたばっかりって。はいはい、すぐ固まった方がいいから。はい、あ、そうなんだ。うん、 先生、動物の毛と人間の毛って同じですか？
うん、同じです。同じです。
あの、人間の毛で、動物ってね、先生、うん、全身毛で覆われてると、はい、まあ、大まかに言うと考えられるでしょ、はいはい、人間は全身じゃなくて、はい、髪と、うん、まあ、眉毛とか、うん、まつ毛とか、鼻毛とか、はいはい、あと、まあ、脇毛とか、体毛、はいはいはいはい、ってなりますよね。はい、これ全部一緒くたで考えていいんですか？
体毛、あ、髪の毛だけちょっと違いますね。
違うんだ。
はい。
へー、
これはちょっと謎だらけ。
あら、髪に関しては謎だらけ、はい、そうなんだ。
あとは哺乳類全般と同じですね。
同じ、はい、なんで人間は全身毛だらけじゃないんですか？
これは僕考えるに、
はいはいはい、
脳が発達しすぎてるんですね。
え、脳に関係あるんですか？
体温っていうのは、
はい、
脳と、
はい、
肝臓、
うん、
筋肉、
はい、
そこで作ってるんです。
体温を、
はい、
え、ちょっと待ってください。体温、
はい、
体温を作ってるの
は、そこが活動するために熱が出てるんですね。
はあ、はあはあはあ、
それで、
はい、
体温っていうのができてるんです。
あの、よく物事考えすぎてなんか頭が熱くなったみたいなのは、うん、じゃあ本当にそうなんだ。
そう熱くなって、
はあ、知恵熱も本当にそうなんだ、はい、
コンピューターですから脳は、
はいはいはい、人間における、
だからそこは冷やさなきゃいけないんです。
本当はね。
ところが、
はい、
髪の毛があるがために冷えない、はい、
そうですよね。放熱できないですよね、はいはい、
そうすると他の部分を攻めて全部毛を削ぎ取ると。
そうか、はい、他で放熱させたいからいらないだろうなっていうところがなくなっていくわけですか、
うん、そうですね。だから普通哺乳類全般見ると、
うんうんうん、
サイとか、
はい、
あれ以上です。毛がないのは馬までは短いけどある。
あるあるあるある。
サイ、カバ、ゾウ、
うん、
あれは体温がこもりすぎんですね。だから毛がないんです。
なるほど。本当に本当になんか産毛みたいのがちょっと見えるぐらいな感じですよね。
そうです、は
い、
まあ、陸の動物だけですけどね。あの、クジラとかもないですけど、
はいはいはい、はい、確かに
陸にいるやつは大きすぎて、
はい、
体温がこもる、
うんうんうん、
だから毛はいらない。ですからシベリアにいるケナガマンモス、うん、いた毛長マンモス、
はい、
あれは寒いから
いりますね、保温のためだ、
はい、
は
だけど普通の温度のとこでは暑すぎる。
なるほど、
うん、だからないんだろうと。
はははは。
ところが例外的に人間は脳が発達して、
はい、
小さいくせに熱をどんどん作ってる、
うん、そうですね、
はい、だから体から減らしたっていうことでしょうね。
あの、生き物っていうふうに考えると、
はい、
まあ、我々人間の前にいろんな動物たちが、まあ、生物たちがいますよね、
はいはいはい、
遡っていくと、まあ、恐竜とか、
はい、
魚類、
うん、魚類、ね、
とかいろいろありますよね、はいはい、どの辺からその毛っていうものは生まれてくるんですか？
毛は哺乳類からです。
哺乳類から
からです、うんうんうん、トカゲから進化してきましたから、
はい、
トカゲが哺乳類になった時毛が生えたんですよ。
何が、え、いきなりゼロからいきなり毛が生まれるんですか？
うん、鱗と鱗の間に、
うわ、うわ、
3
本、うわ、うわ、うわ、
3本ね。
鱗と鱗の間に
3本なぜか生えたんです、うん、
はい、最初3本、
うん、
ほうほう、
それで、はい、それが全体に 3の倍数生えてた。
ああ、鱗と鱗の間に3、3、3、3
って増え
ていくんですか？
はい、それ全身、
はい、
ですから今もあの名残があるのは豚側です。
豚、はいはいはい、
ビッグスキンってあの、
ええ、
舐めしたやつ見ると、
はい、
ルーペで見ると3本ずつになってますよ。
一つの毛穴ってことですか？それは要は
3つの毛穴。
あ、3つの毛穴、
はい、
はいはいはい、
そこから生えてるんです。それでその他にその周りに綿毛が生えるのがどんどんこう後ほどですね進化してきて、最初は3、はい、
波平さんの3本すごいな。1本か、おばきゅうが3本か。
そうか、
おばきゅう3本すごいですね。
なぜかね、
はい、3には理由は考えられるんですか？
これは分かんない、なぜ3なのかは。
それ
で鳥は鱗自体が羽になったんです。分かれて、細かく分かれて
鱗が羽になる、
はい、羽毛になったんですね。細かく分かれて、
鱗が細かく分かれてって
1枚の羽になる、
1枚の羽になる、はい、
だから鳥の羽ってのは伸び続けないんです。
はい、抜けますよね。
抜ける、
抜けます。
全体鱗が取れるのと同じ、交代
は
あ
は
あ、哺乳類の毛っていうのはどんどんどんどん伸びていく。だから爪と同じなんですね、
はいはい、切らないと伸びていく、
はいはいはい、だから全然違うもんなんです。似てるけど、はい、
まあ、さっき毛っていうのは大体およそ同じと考えていいよとは言ったものの、はい、種類が違うんですね。そうですね、はいはい、進化の過程も違うし、
そうですね、
元も違うんだ、
はい、
はあ、
その中で髪の毛はまた違うと。
ちょっと毛について不思議、謎も増えたし、これ興味も深まりますね。じゃあ一旦ちょっとお天気予報とか入りますが、この後も毛の話、はい、先生よろしくお願いします。今日のハピリーは毛の話ということで、この時間は動物学者の今泉忠明先生をお招きして、はい、まずは、まあ、動物の毛がどんな風に、はい、まあ、生まれたかというか、はい、進化していったかという話から出てきたんですけど、はい、まあ、鱗が鳥の場合は羽になり、はい、で哺乳類に関しては鱗と鱗の間に生まれた3本がどんどん増えていってこうなった、うん、
はいはい、
どの辺で人間にたどり着いていくんですかね先生これが、
ずっと、はい、それはあの何億年も前の話ですから。
そうですよね、
はい、で多分その非常に寒い時期が続いたと。
お
それで、
はい、本しなきゃいけなくなって、
片っぽは羽毛、片っぽは俺は毛だって選んだのようなものですよね、はい、
まあ、保温のためにどんどん進化していったのが毛であると、うん、
はいはい、
で、まあ、人間の体毛が全身ではないのはさっきも言ったように、うん、その、はい、保温の必要がなくなってきた、はいはい、むしろ放熱が必要となったから、
ね、
いらない毛がどんどん抜け落ちていった、
はい、
で他の動物は、うん、まあ、もっと保温が必要なものはやっぱり残っていくしというふうに進化の過程で分かれていったと、
はい、
はあ、我々よく言われるのはその毛ってその衝撃を和らげるために生えてるって言われたりとかしますけど、うん、
それも確かですよね、
うんうんうんうん、
やっぱり人間、はい、まあ、動物の部品は、
はい、
2つ以上目標がないとね発達しないですね。
面白い、2つ以上の目標、
はい、1個じゃダメなんですね。
ダメですか。
クッションだけじゃダメなんです。
ダメ、クッションだけじゃ生まれ
てこない。クッション以外にもう1個役割がないと
ダメ。
だからこれは、フェロモン、
ほう、
フェロモンっていうのは、匂い物質、
はい、
ある行動を引き起こす、
はい、
匂い物質、
はいはいはいはい、
だからそれを匂いを嗅ぐとそっちへ行っちゃうとか、
うんうん、
そういう行動が伴う匂いをフェロモンって言うんですけど、
はいはい、言いますね、まあ、おびき寄せるためのものですよね。
そうです、
はい、
だから髪の毛はフェロモンと関係あるんだろうと。だから衝撃、
はい、
フェロモン、
はい、
その2つあればどんどん長くなると。
はあ、あ、髪の匂いとか嗅ぎたくなりますよね先生、そう言われてみれば。
あ、そうですか。
頭頭皮とか
そうです、
はいはい、
ね、本当はものすごい大事な匂いが出てんじゃないかと、
はい、
それをシャンプーで洗うから毎朝、
はい、
みんな同じになっちゃうんですね。
本来は違かったんだ。
そう、
これ個性を消しちゃいましたね、
う
ん、人間は。
そうです、ね、
でもおかげでみんな平等にこう行き渡るようになったかもしれないですよね。
まあ、そうですね、
ね、はい、やっぱフェロモンの強い、あの野生においてはだって、ね、
うん、
言いますよね、
はい、
オス度の高さ、
そう
がそのフェロモンだったりとか、はい、ね、
ですから出会いを作るのがフェロモンですから、
はいはいはいはい、
同じ匂いだとちょっとまずいかなと。
なるほど、
はい、
これシャンプーやめてみましょうか先生新たな出会いを求める場合ちょっと面白いかもしれないですよ ね、
そうですね、
実験としてはね、はい、うん、そういう風に実験してみたりとかしてる人もいるんですか。
いないです
いないですか。
いない。
え、でも先生、じゃあ髪の毛はまあそういうのがありますよね、はい、なんで脇毛とか。
こっちはあの、はい、根元を調べると、
はい、
アポクリン腺っていう。
アポクリン腺、
はいはい、それは匂い物質出してるんです。
あ、やっぱ匂いだ、
はい
はい、
そっちはね、
はい、
ただ髪の毛にはないんです、その腺が。
あれ、そうなんですか。
だから謎のフェロモンが出てんじゃないかと。
なるほど、
はい、脇とかは、
はいはい、
ちゃんとあの個性バリバリなんですね。
おお、それぞれの個性があるんだ、はい、今も残ってる、
はい
はい、
ですから毛はその発散する表面積を広げるためにあるんです。
なるほど、毛穴だけじゃ発散しないから、
うん、それでそこに塗りつけると、
はい、
表面積増えますよね、
はい、
毛一本一本がね、
毛の分だけ、
はい
はい、
だから、
はい、
脇の下とかには生えていて匂いを出してる、より広げてる。
なるほど、両腕上げてもろ手上げて歩いた方がフェロモンは 先生ばらまかれるってことですよね。
そうです
ね、まあ、その物理的には無理ですけど、はいはい、現実的にはね、はい、難しいでしょうけど。
で髪の毛も同じで、
はい、
ただアポクリン腺がない、
は
い、だから別の匂いを振りまいてんじゃないかと、
は
あ、思うんですね。
なるほど、その可能性は高いぞと、
はいはい、
先生じゃあすね毛とかは何ですか。
すね毛はまたこれ別なんですね。アポクリン腺もないんです。
ま、ないですよね。
これはあのエックリン腺っていう汗だけ。これは多分男に多いとこを見ると狩猟時代に藪を駆け回ってたから、
はい、
怪我をしないためだろうと。
先生朝なんで聞きにくいんですけど、はい、陰毛はどうですか。
陰毛もフェロモンです。
やっぱそっちもフェロモンなんだ、
はいはい、ただ人間は嗅覚、
はいはい、
鼻、
はい、
匂いですね、この感覚が退化してますから、
はい、
全然気づかないんです。
そうか、
はい、
意味がなくなってしまった。
そう、
せっかくの働きが、
そう、
鼻によって意味をなさなくなっている、はい、
だから妙に敏感な人いますよね、
はい、まあ、匂いに、あ、
香水の調香師の方とかね、
はいはいはい、
そういう人は分かってると思いますよ。
実はこの人フェロモン強いなってあったりとか、はいはいはい、はあ、生き物臭がするなってことですよね。
そうですね、そうですね、
はあ、フェロモンが強いのは女性より男性なんですか。
いや女性だって言いますね。
ああ、そうなんですか、うん、
それに敏感です。
敏感だし、
はい、妊娠すると特に匂いに敏感になりますよね。
あ、だからご飯炊ける匂いがダメだったり、はいはい、その
そう、
シャットアウトするものが増えるのは、ね、はい、まあ、守るためもあるんでしょうけど、は
い、
きっと、
と思います。
あら、そうなんですね、はい、なんでじゃあ男性の方が体臭とか問題視されやすいんですかね。女性の方なんかフェロモンイコールその匂いにつながりそうな気がするものなんですけど、
う
ん、
そうですね、もうごっちゃ混ぜですよね人間は ね
本当ですね、
はい、頭の髪からと体と、うん、
はい、
脇の下と、
はい、
めちゃくちゃ匂いが出てる。
それぞれだ、それぞれ違うもの出しちゃってるわけですね。
そうです。
うわー、ややこしいですね生き物として。先生、動物の毛の方が研究としてはやっぱり単純ですか。
そうです、可愛いですね。
可愛い、単純なものって可愛いですね。確かにややこしいのが興味深いっていうのもあるかもしれないですけど、はい、じゃあその動物学みたいなことで考えて、
はい、
先生この先人間がさらに何かの進化を、
うん、
まあもちろんしていくと思うんですけど、
はい、
緩やかなりとも、
はい、
なんか毛にもどっか変わるところと
かありますか。毛はもう全部なくなっちゃうでしょうね。
じゃあ、
はい、
毛が薄薄い方は
進化してるかもしれないです。
おー、ニュータイプ。ニュータイプかもしれない。
熱がこもりすぎるっていうのが脳の発達だから、
うんうんうん、
もっと発達すると思うんですね。
あ、さらなる発達は脳、はい、まずは脳、
はいはい、
人間においては
そうすると、うん、体温が上がりすぎるんじゃないかと、
はい
はい、
もうなくそこないですもんね、
う
ん、
もうない、もうない
もうないから、うん、じゃあもうあと頭だと
そうい
うことになる。
はい、
これ先生、例えば我々宇宙人とか思い浮かべるとみんな毛がないですよね。
は
い
は
い、
そうですね、あれはまあ想像ですけ ど、
まあ、想像ですけど
脳が露出してますよね、
はい
はい、火星人の絵見ると、だから、
まあ、理にかなってる想像図だとも言える、ね、ってことですか、はい、動物学的には
放熱するために囲ってちゃダメだと、
はい、
だから脳が露出してて、
はい、
でもそれ守んないといけないですよね。
ねえ、衝撃吸収はどうしましょうね。なんか矛盾が生まれていきますね進化って。
はい、
は、
進化の大元は矛盾ですから。
そうなんだ、
はい、
それを解き明かすのが研究、
そう、
調査。先生、人間はじゃあその脳の発達が、まあ、まずあるだろう、
うん、
動物たちはどうですか。やっぱり動物たちもそうなっていく可能性はあるんですか。
動物はそんな脳これから進化しないと思いますね。
へえ、その理由は
やはりもう人間がいますから進化するスペースがないですよね。
そっか、
はい、
まず人間がその進化を止めてしまっているという言い方もできますか。
は
い、
そうですね、
うん、
はい、やはり広い空白の地帯がないと、
うんうんうん、
動物の進化っていうのは起きないだろうと。
確かに、はい、そうか、ガラパゴスっていうのがあるのはやはりそれが、はいはい、
残ってるんですね、
はいはい、可能である場所だからっていうことだ、はい、
だからもし進化があるなら人間が絶滅したらですね、
また新たな、
はい、この空白になりますから全部、
うんうんうんうん、
そうそこへいろんな動物が来て、
はい、
変わっていく
でしょうね。先生、できることならその中に一人残りたいですか。動物の新たなる進化を見たいなとか。
そうですね、進化は見たいですよね、うん、
ねえ、
はい、これは
あの今回先生にお話をお伺いするときにまずスケジューリングが非常に大変だったというのがありまして、
はい、
その理由に先生が山に行くんだっておっしゃったって聞いたんですけど、
毎月2回行ってるもんですから、調査、
調査のために、
はい、
なるほど、はい、そのどやっぱり1ヶ月に2回っていうのはその季節的ないろんな変化とかっていうのもあるからですか。
そうです。それと2回っていうのは1箇所が奥多摩で1箇所が富士山麓なんです。
直近、今はどこですか先生。
来週は奥多摩です、
はい、奥多摩に、そっか、調査に行かれてるんですね。
すいません。
いえ、とんでもございません、うん、いや、ちなみにその奥多摩は何の調査なんですか先生。
哺乳類全般ですね。
奥多摩 に
何がどのくらいいるか調べてるんですけど、なかなか分かんないですね。
あ、そうですか、
はい、
もうその奥多摩の調査はどれぐらい続けてらっしゃるんですか。
もう5年ですね。
5年になってもまだ解き明かせない、
はい、分かんないですね。森ですから、
はい、
どこに何がいるかっていうのは、うん、ね、
はい、
それが何匹いるかっていうのはなかなか、
ね、は
い、
そうですよね、はい、毎回新しい発見があります
か。今はあの落とし踏みっていう、
落とし踏み、
はい、小さな昆虫の、
はい、
ゆりかごがあるんですよ、
はい、
それがこれから落ちる季節なんですね。落とす季節、
落とす、
うん、落とし踏みっていう小さな昆虫が、
はい、いて
自分の卵を葉っぱに産む と、
産むと
葉っぱを巻いてくるくると、
はいはい、くるくるくると
でちょきっと切って落とすんです、地面にカプセル、カプセルね、それがいっぱいこう落ちる季節なんです、それがなかなか謎なんです。
なんでそうやるのかなんでそんなことできるようになったのか、
はい、哺乳類とちょっと離れてますけど、
本当ですね、
ちょっと面白いなと思って。
その落とし踏みには、
はい、
毛生えてますか
先生。生えてないです
残念、
昆虫の毛っていうのは、あの毛虫いますよね、
はいはい、
あれはあの毛ではなくて、あのケラチンっていうか、あのカロチンって、
カロチン、
あの昆虫の皮膚、
はい、はい、
外骨格って言うんですけど、
ええ、
それが毛のようになっただけです。哺乳類の毛とは似てますけど違うもんですね。
あら、毛虫って言われてちょっと納得してないですね本人たちは。毛じゃねえよって思ってるってことだ。
毛じゃない
そうなんだ、はい、先生研究が昆虫にまでも及んでらっしゃるってことですかこれ。
興味です
面白いですね、はい、でも確かにね、うん、じゃあその落とし踏みの落としたカプセルたちを調査に、
はい、
今実は奥多摩にいらっしゃる。
面白い
またぜひ先生、じゃあそういう話も、はい、そして猫の話も、
あ、そうですね、
いつかぜひ聞かせてください、
はい、
先生今日はどうもありがとうございました、はい、
どうもありがとうございました。